ただいまよりペンテコステ家庭礼拝を始めます。ご一緒に賛美歌第2編の1番を歌いましょう。イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書レビ記第23章15節から 21節まで、レビ記第23章15節から21節まで、旧約聖書の199ページです。あなたたちはこの安息日の翌日、すなわち初穂を携え奉納物とする日から数え始め、満7週間を経る7週間を経た翌日まで50日を数えたならば、主に申告の捧げ物を捧げる各自の家から十分の2エファの上等の小麦粉に香を入れて焼いたパン2個を携えて奉納物とする。これは主に捧げる初物である。このパンの他に傷のない1歳のオスの子羊を7匹、若いお牛1頭、お羊2匹を捧げる。これらは穀物の捧げ物やブドウ酒の捧げ物とともに主に捧げる焼き尽くす捧げ物であり、燃やして主に捧げるなだめの香りである。また親鳥1匹を食材の捧げ物として、1歳のオスの子羊2匹を和解の捧げ物として捧げる。祭司はこれらを初物のパンとともに奉納物として主の御前に差し出す。2匹のオスの子羊は主に性別されたものとして祭司のものとなる。あなたたちはこの日に集会を開きなさい。これはあなたたちの聖なる集会である。いかなる仕事もしてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも世々にわたって守るべき不変の定めである。そこまでです。続いて新約聖書使徒言行録第2章1節から13節までをお読みします。新約聖書の214ページ、使徒言行録第2章1節から13節まで。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、ペンテコステ礼拝の朝、私たちはイエス・キリストが助け主としてお送りくださることを約束してくださった 聖霊なる神の導きのもとに礼拝をお捧げしています。私たちの教会は御父と御子から注がれる聖霊の器として誕生いたしました。この教会に連なるすべてのものが真理の霊のもとに霊的な営みを送るものとされています。それは神との交わりを確かに持つものとして、この仙台東六番町教会を土台として生きる群れとされていることを意味しています。神様、新型コロナウイルスによって自宅での礼拝を余儀なくされている今、私たちは健康面もさることながら、あなたを信じる信仰が弱くされることのないよう霊的な支えを強く望んでいます。礼拝を通して御言葉に働きかける聖霊によって、かつての使徒たちと同じようにこの困難な中にありながらキリストにより頼み燃え上がるような信仰に歩むものとさせてください。一切を御手にお委ねして、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。説教、聖霊降臨。今年はご家庭においてペンテコステ礼拝をお捧げしています。こうして仙台東六番町教会に連なる皆様が各ご家庭で礼拝をお捧げするようになったのが4月19日からのことでした。そこから約1ヶ月と半月の期間、ご家庭での礼拝をお捧げいただいています。こうした状況の中で、今私たちがペンテコステの時を迎えていることに私は大きな意味があると思います。ヨハネによる福音書の14章15節以降を開いてみると、そこにおいてイエス様は、私は父にお願いしてあなた方に弁護者を使わす、そうおっしゃっています。ここで言われている弁護者こそ聖霊なる神様です。イエス様は私たちがみなしごになってしまわないために、つまり神様との交わりを断たれて霊的に飢え渇いたものとなってしまわないために、弁護者である聖霊を私たちにお使わしくださると約束しておられます。この約束に基づいて私たちの聖霊なる神の住まいである教会が建てられ、一人一人に神の息吹である聖霊が注がれているのです。今こうした状況の中で礼拝をお捧げしている私たちには、最も聖霊なる神様の御助けが必要とされています。教会に集うことがかなわず、一人一人が霊的渇望を覚えている中で、三位一体の神様が何とかして私たちの信仰を支えようとしておられる姿を見つめることができるのです。イギリスの牧師であり、また神学者でもあったピーター・テイラー・フォーサイスという人があります。この人が本の中でこういったことを書き残しています。創造の神において全ては完成されるのであり、まず神が人間を追求し探し求めたから、人間は神を求めるのである。この世界万物をお作りになった神様が、私たち一人一人の人間、その姿を追求して探し求めておられるからこそ、私たち人間は神様を求めるようにされているのである。今霊的な渇望を覚えている私たちは、神様を恋願い、そして心から渇望しています。 しかしそのことに先立って神様は誰よりもいち早く私たちのことを捉えておられるのです。だからこそ今朝のペンテコステの時、私たちは並々ならぬ聖霊の注ぎを受けることを期待しつつ、こうして礼拝を捧げているのです。今朝ご一緒にお読みした使徒伝行録、この使徒伝行録2章が書かれてある前のページ1章3節以降をご覧いただくと、福音宣教の記録というものがまず聖霊を与える約束から始められているということがわかります。復活されたイエス様は地上で40日間の時を過ごされ天に昇られています。その40日の間に語られた言葉は、やがて聖霊が下ってくるということに内容が集中されています。1章9節に記されているイエス様が天に昇られる出来事、それまで使徒たちにとってみれば一切の希望を虚しくさせるような出来事でありました。弟子たちはある意味私たちと似たようなものであり、とことんこの世的な考えを持つものであった、そういうことができます。彼らは1章6節にあるように、蘇られたイエス様を中心として新しいイスラエルが建国されることを望んでいたのです。そして自分たちもそこに参加することを願っていました。彼らはあくまで人間的な自分中心的な考えから離れることができなかったのです。だからこそこの後の9節にあるように、天に昇って行かれるイエス様を弟子たちはどこまでもどこまでも寂しく見つめていました。それほどまでに目で見える救い主に期待し、勝手な望みをかけていたと言えます。これは弟子たちに限った話ではなく、私たち全ての人間がどうしても抱いてしまう欲望であると言えるかもしれません。しかし天から来た二人の御使いがいつまでも天を見つめるのを禁じたように、神様は弟子たちを宣教の技へと押し出すのです。そのことを可能にさせてくれる聖霊なる神を地上にお与えになったのです。聖霊を与えることによって弟子たちをキリストの証人、つまり証人へと変えてくださいました。これは新しい時の到来を意味しています。それは一つに宣教の舞台となる教会の誕生を意味しています。また神の国とキリストの再臨を待ち望む時、そういった時が始まったことを意味しています。そして宣教の時が始まったことを意味しているのであります。今朝の聖書箇所は聖霊降臨によって神様が新しい時をもたらしてくださったことを告げています。そのことを通して私たちは今最も聖霊の注ぎを求めるものであることを自覚しつつ、同時に宣教の技へと用いられている、そのことを聖霊なる神様の注ぎによって同時に味わいたいと思うのです。はじめに2章1節から2節を見るとこう書かれています。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。イエス様が天に昇られてから最初の五旬祭を弟子たちは迎えます。五旬祭とは過ぎ越しの安息日の翌日、つまり過ぎ越しの日曜日から数えて50日目に祝う収穫のお祭りでありました。旧約聖書のレビ記の23章15節以降にこう書かれてあります。あなたたちはこの安息日の翌日、すなわち初穂を携え奉納物とする日から数え始め、満7週間を経る、7週間を経た翌日まで50日を数えたならば、主に申告の捧げ物を 捧げる。50日目というのをギリシャ語でペンテコステと言いますが、すり越しの週の日曜日から数えて50日目にこの祭りが行われるため五旬祭と呼ばれています。この五旬祭の日がやってきたことを聖書は一節で告げているのです。五旬祭の日がやってきた、今そう述べましたが、五旬祭の時が満ちたという方がもっと適切な訳し方だと思います。聖霊降臨の出来事は時が満ちたという言葉から始められているのです。時が満ち、神の計画が今ここで実現しようとしているのです。時が満ちた、それはすり越しの後の日曜日から50日目のことでした。すり越しの後の日曜日はイエス様がよみがえられたあのイースターの日曜日を指しています。したがって使徒パウロはコリントの信徒への手紙の中でイエス様ご自身が杉越の子羊としてほふられたと語っています。杉越の子羊として、またパツホとして捧げられ、よみがえられたことによってイエス様は死から命へと杉越された、そう言っているのです。そのような新しい五旬祭の時に神様の計画は実現したのです。この日弟子たちは一つになって集まっていました。前の1章15節を見ると120人ほどの人々が祈っていたとありますので、この時にもきっと多くの人々がいたのではないかと思います。その中にはイエス様の母マリアやイエス様の兄弟たちがいたでありましょうし、また新たにマティアを加えた12人の弟子たちの他にガリラヤ出身の多くの人々がいたと思われます。そうした中、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響き渡ったのです。激しい風と記されているこの風こそが神の息吹、すなわち聖霊なのです。ギリシャ語の語源はプニューマという単語ですが、このプニューマは風とも息吹とも霊とも訳せる言葉です。激しい風、つまり聖霊が天から吹いてくる音が家中に響き満ち満ちていたのです。この時に私たちはこうした突然の激しい出来事の方にどうしても関心を奪われてしまうのですが、ここにおいて見落としやすいある事柄に目を向けなくてはならないと思います。それはこの時集まっていた人々が一つになって集まっていたということです。使徒伝行録の1章14節にも11人の弟子たちがイエスの母マリアや兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた、そう書かれてあります。しかし考えてみると、11人の弟子たちはイエス様が十字架につけられるため引き渡される際に皆一目散に逃げてしまった者たちです。そうしたイエス様を裏切った弟子たちがどうして母マリアや兄弟たちの前に再び現れることができたのだろうか、そう考えずにはいられないのです。母マリアはどうして彼らを迎え入れたのでしょうか。彼らは心を合わせて熱心に祈っていたとあります。何気なく読み飛ばせばそれまでですが、ここはある意味ものすごい箇所だと思うのです。母マリアやイエス様の兄弟たちは気持ちとしては11人の弟子たちを受け入れることなどできなかったはずではないかと想像するのです。きっとその本心は複雑ではなかったでしょうか。それが一つどころに集められて祈りを合わせているのです。その祈りは打ちひしがれるほどの深い悔い改めと、イエス様の憐れみのもとに許し許され合う祈りでなくてはこうして一致などできなかったはずです。 2章の1節でなされている集まり、それと同じく共に憐れみに預かる深い祈りであった。そう思わされるのです。ここに私たちは教会に集う信仰共同体の姿というのを見出すことができると思います。聖霊は一致した信仰共同体のもとに注がれたのです。皆があらゆるこの世の利害や価値観を捨てて心を合わせて神様を拝み祈りを合わせたのです。皆がイエス様の約束、つまり聖霊が下ってこられる時を待ち望んだのです。ここに信仰共同体の姿があります。私たちは三位一体の神を拝むために教会に結ばれ、そして集められ祈りを合わせます。キリストは天に上げられ、今なお全能の父なる神の右に座しておられます。それは使徒信条が告白している通りです。キリストが再び地上に再臨される時まで、私たちは生きておられるキリストと愛を見えることはできません。しかし今生きておられるキリストはその霊を天と地の唯一の接点であるこの教会に注いでくださっているのです。キリストの霊とはヨハネによる福音書16章で語られている通り、弁護者であり真理の霊と呼ばれている聖霊なる神です。この聖霊が教会に働くからこそ、説教で語られる言葉は神の言葉となり、そして教会で執り行われる洗礼と聖餐の儀はキリストへと結ばしめる秘儀となるのです。それは私たち人間の側のテレンテクダによってなされる技ではありません。神がなされる御業です。私たちは教会に集い、そして教会に結ばれ、自分自身の思いというものを一度空にして、心を開いて霊の降臨を待つことが求められます。古代教会の祈りの言葉に心を高く上げようという言葉があります。先ほどご一緒に歌った賛美歌第2編の1番、そちらにも心を高く上げよう、そう題されている歌が収められています。この歌はよく歌い慣れた賛美歌だと思います。この心を高く上げようという言葉、古代教会ではスルスムコルダというのですが、礼拝において礼拝者が自分の霊を離れて神の霊に向かう姿勢というものが求められていました。スルスムコルダの重要性というものは、この古代の人々が目指した礼拝者としての姿勢と同じように、今日の私たちの礼拝においても全く同じである、そう言えるのです。今こうして家庭での礼拝を捧げておりますが、しかしそこにおいて私たちもやはり自分の霊を離れて神の霊に向かおうとする姿勢、そのことが一番重要なこととして求められています。さて使徒伝行録2章3節以降を見ると、炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまったとあります。炎、つまり火とも訳せますが、これは神の臨在を表す言葉です。つまり神がそこにおられるということを意味する言葉です。ここに書かれてある舌とは言葉という意味を持つ単語です。そうして考えると、この時一堂の上に聖霊を通して神の言葉が望んだことがわかるのです。4節にこうあります。すると一堂は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。聖霊降臨の出来事は教会の誕生を意味しています。しかしそれだけでなく、 教会が霊の語らせるままに語り始めたということを伝えています。それは教会が福音を理解したということを指しているのです。つまりそのことは語るべきことを教会は自覚しているということを意味しています。教会は語るべき福音の言葉を持っているのです。福音宣教を至上命令として掲げているのです。もし福音以外の別なものが語られるようであれば、それはその教会が今生きておられるキリストの霊から離れてしまっているかもしれない、そういったことを意味しています。そしてそれは教会であることをもはや放棄してしまっている、そういった危惧をも意味しているのです。イエス様が私たちを罪の中から贖い出すために十字架につけられ、死んで三日目によみがえられ、天に昇り、今なお神の右に座して生きておられること、そして来たるべき終わりの時に再び来られ、生ける者と死ねる者とを裁かれること、私たちの救い主イエス・キリストが成し遂げた救いの御業こそが教会が語るべき福音です。それはその教会が聖霊によって今生きておられるキリストに結ばれていなくては語れない事柄であります。その時に私たちは聖霊注がれるものとして、この教会が語るべき言葉を持っているという福音宣教の部分と、私たち自身の命の根幹に関わる救いの部分を切り離して捉えてはいけません。それは教会の使命というものが私たち一人一人の救いと直結していることを同じことであると捉える必要があるからです。私たちはこの教会に結ばれていることによって神からの霊を注がれるものとして今生かされています。ですからそのことを通して神が私たち一人一人のためにこの教会を建てくださった、神様が計画してくださったというところまで捉えることを求められているのです。五節以降においてこうした一連の出来事を目撃して驚く人々の様子というものが描かれております。五節に信心深いユダヤ人という言葉が出てきます。この人々は各地に離散したユダヤ人であり、この時たまたまエルサレムに巡礼に来ていた人々でした。そうした人々が大きな音のした方に驚いて集まってみると、弟子たちが自分たちの故郷の言葉で語っていたのです。ユダヤ人たちは手に取られたとあります。我を忘れるほど驚いたのです。しかし同時にこのユダヤ人たちが怪しんだことを、そのことをも聖書は伝えています。彼らは聖霊に満たされて語っている弟子たちが異邦の土地ガリラヤ出身であることに、ある種軽蔑にもあざけりにも似た態度を持っていました。その証拠に2章13節には、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者がいたとあります。聖霊に満たされている弟子たちが霊が語らせるままに様々な国々の言葉で語る、これは本当は各地に離散したユダヤ人たちにとってはありがたい神様からの招きの出来事であったはずです。旧説によると、この時エルサレムに来ていたユダヤ人は実に広い範囲から集まっていたことがわかります。パルティア、メディア、エラムといった東方諸国、今日でいうとイランなどの中東地域の者たちもいれば、メソポタミアからパンフィリアまでの地域、これは地中海北東部の地域であります。そしてエジプトからリビア地方に至る地中海南東部の地域、果てはローマから来た者やユダヤ教に改宗した外国人もいたことを示しています。地域もバラバラ、人種もバラバラであることがわかるのです。そうした人々が今霊の語らせる言葉に耳を傾け理解することができたのです。神が成し遂げた新しい御業に 驚きと戸惑いを感じながら聞き入ったのです。この出来事は聖霊に満たされた弟子たちが語学堪能の秀才になったということを伝えようとしているのではありません。また教会はさまざまな言語が飛び交う異文化交流の場として生まれたということを伝えているわけでもありません。もちろんキリストに結ばれている限り、たとえ異国の地にあっても教会に連なる人々は皆神の家族とされた兄弟姉妹です。ですがこの聖書の記事が一番に伝えようとしているのは、神がキリストの福音を宣教させるべく教会を建て人々を召し出したということなのです。教会は語るべき福音の言葉を持って生まれました。そこにおいて聖霊を注がれキリストの証人とされたキリスト者が生まれたのです。このペンテコステの日に神はキリスト者を創造されたのです。そうした神様の新しい御業、教会の誕生と宣教の開始において、いろいろな人種を超えた福音の招きの出来事が起こっているのです。私たち仙台東六番町教会において名誉牧師とされている稲垣義雄牧師が昭和53年1978年のペンテコステ礼拝におきまして、今朝私たちがお読みしている使徒伝行録2章の聖書の御言葉をひも解き説教されています。そこにおいて稲垣義雄牧師は、先ほど私がご紹介したピーター・テイラー・フォーサイスの言葉を引用しながら、聖霊とは私たち一人一人に対して神が注ぎたもうた意志の応答の御業である、そしてそれは創造の御業である、そう述べておられます。意志の応答の御業というのは、まさしく今ご一緒にお読みした2章13節に書かれてあるように、聖霊に満たされた人々を揶揄する言葉を否定する言葉であります。つまり聖霊とは私たち信仰者から理性を取り去るものではない、そこには確固たる理性というものを私たち一人一人が携えることができるのであるということを意味しています。私たち一人一人は神から霊を注がれながら、それにお応えしようとする主体的な意思を持つことが可能なのです。むしろそのことを神ご自身が求めておられる。そうした私たち人間の側の主体的な意思を持ってお応えする姿を神は望んでおられるというのです。稲垣牧師は説教の最後の方で、宗教改革者カルバンが記したキリスト教法要の言葉を引用して次のように述べております。キリスト教法要の文言からお読みします。神はこの教会の懐のうちにご自身の子たちを集めることを欲したも、それも彼らが血の義母であり子供である間に限って、教会の働き務めとによって養育されるというだけでなく、成長した状態に達してもなお教会から母としての配慮のもとに統治され、ついに信仰の究極の目標にまで達するに至るのである。神ご自身が父でありたもうたの私たち信仰者にとって教会は母なのである。我々はこの母の体内に身ごもられ、この母から産み落とされ、この母の指導監督のもとに見守られ、最後に死すべき肉を脱ぎ捨てて天使たちのようになるのでなければ、恒久的な生命に入る道がないからである。まさにゆりかごから墓場まで教会は我々にとって母などであります。そう稲垣義雄牧師は述べておられます。そうした教会を母とするとき、私たちは父なる神をこの母の胎のうちにおいて見上げるものとされ、また養育され続けるのである。そのように稲垣牧師の説教は閉じられています。 今家庭においてペンテコステ礼拝を捧げている私たちは、まさしく霊的渇望を覚える中において、この母なる教会の御助けにより頼んで、一日も早く御子イエス・キリストを共にこの仙台東六番町教会にて煽り礼拝する日が来ることを願わずにはいられません。ここに聖霊が注がれている。そして御言葉を通して父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊なる神が私たち一人一人に注がれている、そのことを深く味わいたいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、御子イエス・キリストがお使わしくださると約束してくださった聖霊によって、私たち仙台東六番町教会は建てられ、そしてそこに集う私たち一人一人がこの教会によって養われています。今こうして教会と離れ離れになっている私たちでありますが、しかし御言葉の糧を通してあなたは私たちを支え育んでくださっています。そうした私たちの姿を最も間近でご覧になっているあなたは、私たちが一番今飢え渇いている状態であるということをご存知であります。神様、どうかこのペンテコステの時、私たちの信仰を燃え上がるようにさせてくださり、聖霊を注いでください。かつての使徒たちが歩んだ道であります。教会に集いたくても集えない、そうした苦しみの歩みを使徒たちや、あるいはローマの迫害の中に置かれていた人々、そしてその後の歴史の中に生き抜いた人々の姿に私たちは認めることができます。どうかいついかなる時も聖霊を通して私たちと共にいてください。仙台東六番町教会に連なるお一人お一人、そして教会学校に連なる子どもたちをあなたが支え守り導いてください。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌181番を歌いましょう。 ご一緒に小詠542番を歌った後、祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。以上でペンテコステ家庭礼拝を終わります。